こんにちは、オフトピックの草野美希です。
オブジェクト IO の沼田です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組は毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回もニュースをお届けしようと思います。
はい、じゃあ今日2人ですもんね。
はい、よろしくお願いします
体調不良とか出張とか、はい、ありますけども、はい、なんか2人の顔がこんな画面に大きいの、なんか初めてなんで私
確かに久しぶりですね。
久しぶりですね、2人でとかっていうのって、はい、はい、やりましょうか。
はい、
私が今週ピックアップしたのはですね、ちょうどビルケンシュトックが IPO したので、この収録時点で言うと昨日とか一昨日ぐらいかな、
そうですね、
にしましたよね。
はい、
で、まあ、すごく結構大きな IPO だったっていうのもあって、まあ、ちょっとなんか靴のなんか他の新興ブランドの話とかをしてもいいかなと思って、まあ、8月ぐらいの記事なんですけど、ちょっとピックアップしたのがクランチベースの記事で、まあ、ビルケンシュトック自体は去年9月期の決算でいうと12億ユーロの売り上げ、で、
ドイツの会社なんです。
そう、ドイツの会社ですね。で、ヨーロッパとアメリカがまあメインで、まあ、ヨーロッパよりアメリカの方が売れ、南北アメリカの方が売れてるみたいな、なんかそういうシェアらしいんですけど、多分時価総額でいうと多分日本円でどうなの、今1兆円ぐらいあるのかな、
10億ドルとかって言ってました。あ、10億ドル超え。
あ、それぐらいですか。いや、もうちょっとあるんじゃないかな。なんで、結構大規模な、IPO になっていて、なんか、他の、なんか、その、他とかもそうですし、他のなんか持ってる会社とかもそうですし、なんかスニーカーブランド全体的に、まあ、株価良かったりもして、なんか新興ブランドも、まあ、意外とその D2C がちょっと減ってきたとはいえ、まだまだ増えてるよっていう、まあ、そういう内容の記事になりますと。まあ、1兆円、あ、10億ドル以上、IPO 規模が10億ドル以上なんで、まあ、調達額がそれぐらいで、時価総額多分1兆円とかそんな感じの話なのかなと思ってて。で、ですね、今回その、記事のタイトルが、まあ、快適なスニーカーがすごい、快適なスニーカーは最高だよね、みたいな。で、調達もしやすいよね、みたいな。なんかそういう内容の記事で。まあ、なんか、一時期そういうサステナビリティとか、
はい、
ちょっとなんだろう、エコフレンドリーかつスタイリッシュみたいな感じのトレンドがあって、で、今、そこにより靴自体の快適性、機能性みたいなのが、なんか、より大きな要素になってるじゃないかっていうのが少し書かれていて、で、かつその、まあ、男性がやっぱりスニーカーに、すごいお金を使いがち、アパレルとか、そういうのと比べても、やっぱスニーカーってすごく男性の心を引きつけるじゃないですか。
そうなんですか。
引きつく、これなんですかね。収集癖をなんかくすぐるというのか。なんで、まあ、引き続きそこのなんか調達環境って、はい、アメリカでもそこまで悪化してないよみたいな内容になっていて。で、ですね、実際にその、ですね、まあ記事というか、ブランドのことを一件一件触れていくといいのかなと思ってて、まず一個目が、いろんなブランド出てるんですけど、自分がいくつかピックアップして紹介しようと思うんですけど、ブラントワークウェアっていうワークブーツの会社があって、だから、まあ、ワークブーツって日本人あんまり、なんか、馴染みないと思うんですけど、なんか、ないですよね。アメリカ人すごい履いてるイメージあるんですよね。デニムとかに合わせて。
あー、
ワークブーツをもう私服で着てる、履いてるみたいな感じで。なんか、それが、普通に、なんていうか、なんていうの、その、実際にその、作業してる人のが履くワークブーツでもあるし、ファッションとしても、楽しんでる人もいるっていう、まあ、そういう 会社で、なんかテコバスをちょっと思い、なんつうの、思い起こさせるというか、テコバスっていうあの、カウボーイブーツのスタートアップあるじゃないですか。
ありましたね、話しましたね。
カウボーイブーツが D2C で、なんかすごい調達してて、みたいな。で、それの、なんか、ワークブーツ版みたいなイメージなのかなって、個人的に思ってて。で、まあ、2020年創業で、もう4000万ドル調達してるので、まあ、結構な、調達規模になってるっていうのが、まあ、あの、まず1個目紹介されていて。で、次が、自分ちょっとね、これ、あの、まあ、自分結構スニーカーは好きなんですよ、やっぱり。あの、なんで。
どこが好きなんですか？
どこがって言われるとすごい難しいんですけど。
集める系ですか？
あの、コレクター、いわゆるコレクターじゃないんですけど、
はい、
履きたいから、なんか買うっていう感じなんですけど、すごい好きな、あの、なんていうの？シリーズっていうか、
はい、
モデルがあって、それは結構、なんていうの？同じ型でもたくさん色を買いがちっていうか、あの、ニューバランスの991っていうモデルがすごい好きで、あの、なんか、日本だと多分990とかが人気なのかな？なんですけど、あの、ちょっと、それよりマイナーな感じなんですけど、
はい、
めちゃくちゃ履き心地良くて、なんかあんまりなんつうの、形もかっこよすぎないのがいいな、みたいな感じで、なぜかね、991を結構集めてて。
細身のやつでしたっけ？
991 はね、いや、ちょっとポテッとしたやつですね。はい。あの、もしかしたらスティーブ・ジョブスが昔履いてたみたいな、そういうやつかもしれないですね。で、あの、なんていうの、ダッドシューズじゃないけど、ちょっとポテッとしたシルエットなんで、あの、シュッとした感じじゃないんですけど、で、だからそれこそ eBay とか、もうこんなどうでもいい話なんですけど、結構 eBay で安いんですよね。あの、991日本で買うと結構高いんで、なんか、ちょっとここで言うと、なんかいろんなところで、自分のライバルが増えるかもしれないんで、あんま言うのやめときますけど、まあ、ちょっといくつか、そういう、なめぼしいサイトで、
はい、
あの海外のサイトで買ってるんですけど、そうすると一番安く買えるんで。で、まあそう、それで、ちょっとそういう、なんだろう、ニューバランスとかとは違うんですけど、あの、今買おうと思ってるというか、ちょっと買ってみたいなと思ってるのが、ゼラフェルドっていう、あの、3D プリントで、あの、なんか、靴を生産するスタートアップで、で、なんかその、靴を買うときに、まだ買ったことないんですよ、自分も。ちょっと迷ってる段階なんで、どれにするか。はい、あの、なんか写真を、撮って、それを送ると、なんかその、多分何枚か足の写真撮って、その足の形にパーソナライズして、プリントしてくれる。という、そういう会社なんですよね。そういうブランドなんですよね。で、そういう買い方もあるし、なんかスタンダードなフィッティングみたいな感じで、なんか選択肢を選ぶだけで、なんかその、なんか、ある程度、自分にフィットするものを選べるっていう、そういう買い方もあるんですけど、なんか、あの、形もなんか、すごいフューチャリスティックな感じで。
かっこいいですよね。
かわいいですよね。
かわいい。
なんか、あの、ジャスティン・ビーバーとかが、あのクリス・ブラウンとかが履いてるらしいんですけど、確かになんかジャスティン・ビーバーの服装とかに合いそうだな、みたいな。
確かに、ちょっとダボっとした服に。
あ、そうそうそうそう。
履いてたら、かっこいい感じがする。
そんなイメージですかね。
なんかでも最近、でもクロックスのなんか、こういう感じのやつないですか？コラボかなんか。
ああ。
コレクションのなんか。
確かにありますね。
ありますよね。
うんうんうん。
なんかそれを思い出、なんか、こうフューチャリスティックな、やっぱ流行ってるんですかね。
流行ってんじゃないですか。いや、わかんない。この感覚はちょっと、わかんないです。クロックスもだってね、めちゃくちゃ売れてますからね。
売れてますよね。
うん。
この靴は何で見つけたんですか？
あ、このゼラフェルドですか？
ゼラフェルド。
あ、ゼラフェルドは普通にこの生地で、
へ
ぇ、あ、なんかスニーカーって靴のなんか生地が出てると思って読んで、あ、何これめっちゃ面白そうじゃんっていう、その、まあ、それでしかないっす。
へ
多分なんか、いわゆる D2C のなんか、スタートアップですみたいな見え方あんまりまだしてないと思うんで、でも、あの、ですね、累計3000万ドルぐらい調達してるんで、まあ普通になんかスタートアップとしてやってる。で、やっぱ個人的に面白いなと思ったのは、
はい、
いわゆるその、まあ靴のデザインとか履き心地がいいとかそういう機能性とかデザインは面白いっていうのはもちろんだと思うんですけど、このなんか生産のプロセスとかも、多分生産とかを消費者のその最終のフィッティングのプロセスとかも、ちょっと、まあテクノロジー活用して、まあイノベーションしようとしているところは、いわゆるバリューチェーンの 結構いろんな領域でなんか新しいことやろうとしてるっていうのが、個人的には面白いなと思っていて、そうなんですよ。で、実際じゃあこれ、なんつうの、自分で写真撮って、ね、来たらどれぐらいのフィット感なんだろうとかっていうのすごい気になってて。
確かに、どうやってカスタムフィットされるのかちょっと気になりますね。
そうっすね。で、値段もね、だいたい180ドルから250ドルぐらいですか。300ドルぐらいもあんのか。
そんなに高くも。
そうっすね。まあだから、うん。まあ限界安いのかもしれないですね。こんな話したらあれですけど。
柔らかいんですかね、これ。なんか、すごい 3D プリンター。
うん。そう、どういう素材感なのかな。で、結構ね、買って時間かかるんですよね。最大で3ヶ月ぐらいかかるみたいな。
おー、そういう。結構かかる。
そうなんですよ。3、4ヶ月かかるらしくて。もう売れてるのかもしれないですけど。そうそう。ちょっとね、気になってるっていうのが、このゼラフェルドですね。
へ
ー。で、次が、ですね。これなんかね、日本でもすごい、もうすでに有名ならしいんですよ。ウーフォスっていうリカバリーサンダルの会社で、
はい、
なんかベリーとかになんか乗ってたとかって聞いたんですけど、で、自分の周りでも結構持ってる人いて、で、なんか日本の会社なのかなと思ってたら、なんかよくよくこの記事見てたら、あれあのサンダルだと思って、なんか、アメリカのそのマサチューセッツの会社、ブランドらしくて、で、700万ドルぐらい調達してるんですけど、あ、累計850万ドルか。で、創業が2011年って書いてあったんで、多分なんかある程度アメリカでは業歴あって、で、なんか最近また調達して、拡大フェーズ入ってるみたいな、そんな感じなのかなと思ったんですけど、知ってました？これ。
いや、でもなんか形見て、確かにこういうの流行ってるな、みたいな、気持ちにはなりました。
あ、そうなんですね。これサンダルの方ですよね。
サンダルの方、黒いなんか、なんていうか、ちょっとおしゃれな感じ。モダンな服に合いそうな、うんうん、何の服にでも合いそうな感じで、こんなに日本で話題なのはなんか不思議ですね。
いや、なんかめっちゃ、セレクトショップでも結構扱ってますし、なんか、どういう風に拡大したのかすごい気になったんですけど、なんかなんだったら、3D プリントで作れそうだなとかって思ったんですけど、サンダル。
めっちゃ履き心地がいいんですよね、きっと。なんか。
あ、そうです、そうです。はい。
ちょっと。
なんかね、ほんと柔らかい感じです。その履いた感じ。はい、なんで。
知り合いの方が持ってるんですか？
持ってますね、はい。
なんか、
うん。なんかこれが、うん。日本で流行ってて、まあ、よく調べたらアメリカの会社だったっていう、そういうパターンなんですけど。で、他にもなんかいくつかスニーカーあって、グラウンデッドピーポーっていうブランドは、これビーガンシューズですね。で、これ250万ドルぐらい調達してたり、あとウルフシェパードっていうブランドも、これもなんか履き心地がすごい良くて、ちょっとなんか綺麗めっていう感じのデザインで、これも累計220万ドルぐらい調達してると。あとは、サオーラ。リサイクル&バイオ素材を使ったエコフレンドリーなスニーカーみたいな。なんか、そういうものがまた調達してて、なんだろう。まあ、さっき言ったように、多分、結構そういう、上場、まあ、IPO の市場で言うと、ちょっと先すぎちゃうんですけど、まあ、ビルケンシュトックもね、さっき言ったように、結構の規模になってますし、クロックスもすごい評価されてたりとか、マオンとか他とかも、結構順調だったりして、まあ割と、なんか、投資家 VC とかも、なんかちょっと強気、まだ、その D2C 結構みんな交代気味だったんですけど、投資欲は。なんかこういう、靴っていうところは、まあ意外とまだ、そこは積極的なのかなっていうのを、はい、感じたっていう感じです。
面白いですね。ビルケンシュトックとか、あんまり、私履いたことないんですけど、沼田さん持ってますか？
ビルケンシュトックは持ってますね。なんか、
はい。
アメリカ人のなんだっけな、40% だか 60% だかが持ってるみたいな。確か。
そんなに？
そうそうそう。自分持ってますね。自分、それこそ、 何足持ってるかな。まあなんか多分使い古してちょっとさよならしたやつも含めたら4回ぐらい買ったことあるかな。
おー、なんか それこそ記事に書いてもらいましたけど、バービーでそのバービー映画のバービーでこう現実の世界か今のバービーの世界かみたいなので、ビルケンシュトックがこうリアルワールド、その現代の象徴としてビルケンシュトックが出てきて、そんなにそんなポジショニングなんだって映画見て思って、
アメリカだとだからよりそういう感じなんじゃないですか、もうみんな履いてるみたいな。
あ、
多分そのビルケンシュトック自体の売り上げの半分以上があのアメリカだと思うんで。
へ
え、うん。例えば会社でさ、はい、ちょっとそのスニーカー履きっぱなしだとちょっと不快感あるから、靴履きっぱなしだとちょっと会社で少し足休めるようにサンダルとかって自分は結構使ってたりしますけどね。
あ、
その辺のコンビニ行く用のに使うとか。
あ、確かにオフィスに置いてる人いますもんね。
いますよね。いや、いるんですよ。まあ、結構手頃な価格ですし、でなんかすごいね、そういう使い方もそうだけど、なんかいろんなブランドとコラボしたりとか、有名ブランドとコラボしてすごい高い5万円ぐらいのやつがあったりとか、なんか、はい、そういう、なんだろう、多様な面があるなっていう感じですけど。
なるほど。でも面白いですね、さっきの
ウーフォス、
あれは実店舗が日本はあるんですかね、東京、日本に。
ウーフォスは分かんないですね。多分卸じゃないですかね、基本的には。うん。なんで、多分アメリカとかでも、あ、ファインダーストアっていうようなあれがあるんで、うん。だから自分たちのお店っていう感じじゃないんじゃないかな。
セレクトショップとかに、靴屋さんとかにあるみたいな。
そうですね。日本はすごいいっぱいありますよね。なんか、日本のお店も調べられるんですけど。うん、アメリカすごいやっぱ、店の数すごいんで、これ多分おろしてますね、普通に。まあ、なんか靴って、まあ大体やっぱり、ちょっとおろしのモデルになることが多いかなと思うんで。
展開しやすいってことなんですかね、そうです。
多分その試着とかが必要になるっていうのは、まあ一個あるのかなっていう、その靴ってサイズがわかんないじゃないですか。なんで、まあ普通にオンラインだけだとやりづらいし、まあオフラインを自社だけで展開するって、まあね、すごい、オールバーズもすごいお金かけてやってますけど、結構大変なんで、まあ卸で、まあやるパターンなのかな。で、そのゼラーフィールドは、一応 3D プリントで、そのパーソナライズするから、それが、なんていうの、必要ないっていうか、
うーん、
じゃあそれがなんか本当にフィットするんだったら面白いなって個人的には思ったんですよね。
ちょっと体験レポ待ってます。
あ、そうですね。ただこれ届くの下手すると2月ぐらいになるんで、もう
ちょ
っ
と、
はい、忘れてる可能性あるんですけど買ってみようかなと思うんで。
でも履き心地確かに重要ですよね。
うん、
スニーカ
ー、そうですね。なんかまあ結構機能性の方に、なんかそういう最近のスタートアップの方向性が寄ってきてるのは、あの、面白いなって感じです。お便りいけます？
お便りいきましょうか。ちょっと来たので、いただいたので、ちょっとじゃあ一つ紹介して今回は終わりたいと思います。ラジオネーム立花さんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。122回。の皆さんの情報収集の回面白かったです。ノートで紹介しているニュースレターや記事を登録していつも勉強させていただいています。私はドイツ人の友人が多いので、ヨーロッパのスタートアップも取り上げていただけると嬉しいですとのことです。
ヨーロッパ、ありがとうございます。ヨーロッパ弱いっすよね、我々弱いっていうか、弱い、アメリカばっかじゃんみたいな海外のみたいな、一応書いてんだけど、アメリカばっかじゃないですかみたいな。
ビルケンシュトック、ドイツ。
そうですね、今日ちょうど、まあ。スタートアップじゃないからっていうね。
確かに。めちゃめちゃ老舗の会社ですね。そうですね。
なんですかね。自分がヨーロッパのブランドで、 スタートアップっぽいところだと、あ、それこそね、いや、すごい、ちょっとマニアックかもしれないんですけど、あの、ヘム。
ヘム？
ヘムっていう、HEM、ヘム .com っていう、あの、家具のブランドなんですけど、
へ
ー、すごいマニアックな話すると、あの、はい、昔、ファブ .com っていう、
おぉ、
わかります？
懐かしい。
ファブ .com 知ってる人結構、レアになってきた。
ユニコーン企業って感じの。
そうです、そうです。
家具の、キュレーション？
ファブ .com はもう、あの、フラッシュ、いわゆるフラッシュセールスすごい流行った時期あったじゃないですか。グルーポンとか。
はい。
それの、なんか雑貨版みたいな感じで、それこそ、絵とか、あ、それこそね、そこいつも自分の後ろに、ゲットシットダウンっていうの、ポスターあると思うんですけど、はい、あれファブ .com で買ったやつです。それで、そうそう、そのファブ .com の創業者のジェイソン・ゴールドバーグさんが、
はい、
ちょっとファブがいろいろ、あの、苦しんで、あの、クローズするときに、あの、はい、なんか、ちょっとファブの中で買収したのかな、そのヘム .com を、の前身の家具ブランドを買収したんですよ。で、それ確かリブランディングしてヘムにして、で、そのヘム .com はまだ続いてるんですよね。
へー、知らなかったです。
あ、そうなんですよ。このヘム .com は自分結構好きで、あの、家具持ってます。
オリジナルの家具ってことですか？クリエーションしてることですか？
普通にあの、家具ブランドですね。
へぇー。
はい。で、オリジナル家具だけを、そうそう、あの、セレクトじゃなくて、オリジナル家具売ってて。
わー。
それこそ、この部屋にはないかな。
かっこいいですね。
あ、かわいいですよ。
かわいい。
あ、多分ね。あ、この部屋にもどっかに毛布とかあるんですけど。
はい。
あの、そう、それはヘムで買ったやつだったりとか。
へ
ぇ。で、お店が今、ストックホルム。もともとね、なんかベルリンかなんかかな。ドイツかなんかのブランドだったのかな。それ買収して、で、今メインがストックホルムかなんかにあって、でニューヨークと LA にもなんかあると。
へぇー。え、そのヘム .com で買って取り寄せてるってことですか？
あ、自分ですか？
はい。
あ、そうですね。あの、ヘム .com で買って、あの、実家の海苔屋の、海苔の展示、あの、ヘム .com で買った棚でやってる。
へー。
めちゃくちゃマニアックな話で申し訳ないですけど。
いやいやいや。
で、今、だから、ストックホルムが、まあ、メインっていう感じになってるはずっすね。
へー。そんなファブ、ドットコムがそんなことになってたの
知らない。多分もう誰も知らないと思うんですけど。
そうそう、めっちゃ可愛いですね、でも。
あ、そうですね。で、ヘムもどっかの傘下なのかな、確か。
へー。
確か、どこだっけな。もしかしたらハーマンミラーとかの傘下なのかな。どっかの傘下だった気がします。はい。違ったらすいません。あの、なんか、もしかしたら独立系かもしれないですけど。ハーマンミラーじゃないか。そうそう。そういうのがあったりとか。あと、これまだあるかな？トランクニューヨークっていう名前で昔アメリカベースだったブランドがあって、はい、トランク NYC って書くんですけど、
はい、
で、今確かこれ、あ、出てきた。TRNK-NYC.com ですね。確かこれも北欧ベースになった気がするんですよね。
もともとはニューヨークのブランドなんですか？
もともとニューヨークで、あ、でもまたニューヨーク戻ってる。なんか創業者がなんか北欧かなんかに移住かなんかして、一回北欧ベースになった気がしてたんですけど、またニューヨーク戻ってんな。ここもオリジナルの家具と、あとセレクトの家具ミックスしてやってるところで。
家具めっちゃ詳しいですね。すごい。
いや、いや、だから、ヨーロッパって言われるとさ、やっぱなんか家具強いじゃないですか。
強いですね。
だから、ヨーロッパのブランドって自分が考えた時にちょっと家具ブランドがいくつか出てきたって感じですね。
へー。
トランクニューヨークも、昔もっといろいろセレクトやってて、
はい、
あのね、後ろに飾ってある絵とかは、結構トランクニューヨークで買ったやつが多いっすね。
へ
ー。それこそアメリカ住んでる時にも買ったりとか、そうそう。なんで、ヨーロッパブランドではもうなくなっちゃってましたけど。あ、またなんかいろいろラインナップ増えてますね、トランク。あの、ラグとかも、多分トランクで買ったやつですかね。
へぇー。
クッションとか、はい。
へぇー。すごい。 回答めちゃめちゃ
いや微妙っすねなんかあんまスタートアップっていう感じじゃないかもしれないんで。
確かに。でもヘイとかも歩行ですもんね。
ヘイ歩行っすね。あ、ヘイが確かあれかな、今あのハーマンミラーの傘下なのかな。
あ、そうなんです、
ね、うん。ヘイは北欧ですし、あと、なんだろう、ファームリビングっていうブランドとかも、北欧の結構可愛い、あのそれこそ家具とかライフスタイル系のブランドがあるんですけど、やっぱ、まあ家具、やっぱ強いっすよね。まあ家具好きだからっていうのありますけど、自分。
いや、ちょっとすごい、いい回答。立花さんも喜ぶ回答だったじゃないかな。
本当ですか。家具しかないじゃんみたいな。
なかなかスタートアップ D2C とかちょっとそこら辺もうちょっと調べてみたいなって思いました。新しいブランドとか。
そうですね。ヨーロッパもね、いろいろありそうだなと思うんですけど、まあなんかね、フランスとかやっぱりコレクションブランドのね本拠地なんで、なんかそういうやり方する考える人自体も少ないのかなとかなんとなく思ってたんですけど。
確かに。あ、でも、それで言うと、あの、一個だけ話したいのは、リスボンにこの前、
あ、はいはい、
あの、春ぐらい、
行ってましたね。
に行ったんですけど、そこで、なんかリスボン、ポルトガルのサングラスのブランドがあって、それはすごく可愛くて、フォラサングラスっていう、F-O-R-A サングラスっていうのがあって、それはすごく、あの、可愛かったです。
なんか世界展開はしてないんですか、まだ。
してないと思いますね。日本でも売ってなくて。
あ、そうなんですね。
はい。それは、もし、あの、リスボンとか、ポルトガルに行かれた方は、ちょっと見てみるといいかもしれないです。
ちょっと後で、ウェブサイト、あの、ポッドキャストリンク貼っといていただけると。
はい。
じゃあ、お願いします。
そんな感じで今日は、お話したいと思います。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートでも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。お便りも引き続き募集しているので、それもお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。